夏目漱石作、心、先生と遺書、39。 K の生返事は、翌日になっても、その翌日になっても、彼の態度によく現れていました。彼は自分から進んで、例の問題に触れようとする景色を決して見せませんでした。もっとも、機会もなかったのです。奥さんとお嬢さんが揃って一日、家を開けでもしなければ、二人はゆっくり落ち着いて、そういうことを話し合うわけにもゆかないのですから。私はそれをよく心得ていました。心得ていながら、変にイライラしだすのです。その結果、はじめは向こうから来るのを待つつもりで、案に用意をしていた私が、折があったらこっちで口を切ろうと決心するようになったのです。同時に私は黙ってうちの者の様子を観察してみました。しかし、奥さんの態度にもお嬢さんの素振りにも別に平静と変わった点はありませんでした。K の自白以前と自白以後とで、彼らの挙動にこれという差異が生じないならば、彼の自白は単に私だけに限られた自白で、肝心の本人にも、またその監督者たる奥さんにも、まだ通じていないのが確かでした。そう考えたとき、私は少し安心しました。それで、無理に機会をこしらえて、わざとらしく話を持ち出すよりは、自然の与えてくれるものを取り逃がさないようにする方がよかろうと思って、例の問題にはしばらく手をつけずに、そっとしておくことにしました。こう言ってしまえば、大変簡単に聞こえますが、そうした心の経過には、潮の満ち干と同じように、いろいろの高みくがあったのです。私は K の動かない様子を見て、それにさまざまの意味を付け加えました。奥さんとお嬢さんの言語動作を観察して、二人の心が果たしてそこに現れている通りなのだろうかと疑ってもみました。そうして、人間の胸の中に装置された複雑な機械が、時計の針のように明瞭に偽りなく、盤上の数字を差し得るものだろうかと考えました。要するに私は、同じことをこうも取り、ああも取りした挙句、ようやくここに落ち着いたものと思ってください。さらに難しく言えば、落ち着くなどという言葉は、この際、決して使われた義理ではなかったのかもしれません。そのうち、学校がまた始まりました。私たちは、時間の同じ日には連れ立って家を出ます。都合がよければ、帰る時にも、やはり一緒に帰りました。外部から見た K と私は、何にも前と違ったところがないように、親しくなったのです。けれども腹の中では、天殿に天殿のことを勝手に考えていたに違いありません。ある日私は突然往来で、K に肉薄しました。私が第一に考えたのは、この間の自白が私だけに限られているか、または奥さんやお嬢さんにも通じているかの点にあったのです。私のこれから取るべき態度は、この問いに対する彼の答え次第で決めなければならないと、私は思ったのです。すると彼は、他の人にはまだ誰にも打ち明けていないと明言しました。私は、事情が自分の推察通りだったので、内心嬉しがりました。私は、K の私より横着なのをよく知っていました。彼の度胸にもかなわないという自覚があったのです。 けれども、一方ではまた妙に彼を信じていました。学士のことで陽花を3年も欺いていた彼ですけれども、彼の信用は私に対して少しも損なわれていなかったのです。私はそれがためにかえって彼を信じ出したくらいです。だから、いくら疑い深い私でも、明白な彼の答えを腹の中で否定する気は起こりようがなかったのです。私はまた彼に向かって、彼の恋をどう取り扱うつもりかと尋ねました。それが単なる自白に過ぎないのか、またはその自白に次いで実際的の効果をも収める気なのかと問うたのです。しかるに彼は、そこになると何にも答えません。黙って下を向いて歩き出します。私は彼に隠し立てをしてくれるな、すべて思った通りを話してくれと頼みました。彼は、何も私に隠す必要はないとはっきり断言しました。しかし、私の知ろうとする点には、一言の返事も与えないのです。私も往来だから、わざわざ立ち止まってそこまで突き詰めるわけにはいきません。ついそれなりにしてしまいました。